聖書を読みます。最初に旧約聖書から出エジプト記第20章の1節から17節までを読みます。旧約聖書の126ページです。出エジプト記第20章1節以下。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にあるいかなるものの形も作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。私は主、あなたの神。私は熱情の神である。私を否む者には、父祖の罪を子孫に三代四代までも問うが、私を愛し、私の戒めを守る者には、幾千代にも及ぶ慈しみを与える。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。みだりにその名を唱える者を、主は罰せずには置かれない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神、主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜も、あなたの町の門の中に起立する人々も同様である。6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから、主は安息日を祝福して聖別されたのである。あなたの父母を敬え。そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができる。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバなど隣人のものを一切欲してはならない。新約聖書からマタイによる福音書第5章17節から20節まで、新約聖書の7ページです。マタイによる福音書第5章17節以下。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。はっきり言っておく、すべてのことが実現し天地が消え失せるまで律法の文字から一点一角も消え去ることはない。だからこれらの最も小さな掟を一つでも破り、そうするようにと人に教えるものは天の国で最も小さいものと呼ばれる。しかしそれを守り、そうするように教えるものは天の国で大いなるものと呼ばれる。言っておくが、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができない。祈ります。御一人子をお与えくださったほどに、この世界を愛したも全能の父、歴史を御心に従って導きたもう生ける誠の神様、美しい春の日に、そしてあなたの日に、私たち一同を遠くから近くからこの礼拝に呼び集めてくださいました恵みを感謝いたします。どうか今日もあなたの御言葉を聞かせてください。そして栄光がただあなたに着せられますように。 神様、教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。特に重い病の床にある友を顧みてください。あなたの癒しの御手を差し伸べてください。心を痛めつつ見守っているご家族をどうかあなたご自身が支えてください。体調を損ねている友が何人かおられます。どうかお一人お一人にあなたの支えがありますように。愛する肉親を失った悲しみのうちにある方々を支え慰めてください。お年を召されて礼拝に出席することが難しくなった方々や、しばらく教会から遠ざかっている人々に、その場にあってあなたの恵みが豊かにありますように祈ります。人生の困難な問題で悩む人々、どうかあなたの最も適切な助けによって立ち直ることができますように祈ります。外国に滞在中の友や日本で暮らす外国の友を顧みてください。旅にある人々の旅路の平安をお守りください。教会学校の愛する子どもたちの心と体の上に、今週もあなたの守りと祝福がありますように。そしてこの町に住むすべての市民の方々を今週もあなたが恵んでくださいますように祈ります。神様、私たちは今日のこの礼拝を親しい信仰の友マーガレット・ウォーレンさんと共に守っています。どうか姉妹の健康を守り、故国アメリカにおられるご家族とその属する教会を祝福してください。日本でもアメリカでも、そしてすべての国のキリスト者がただ主イエスに従って生き、キリストの平和の道具として歩むことができますように、あなたの御導きを切に祈ります。憎しみのあるところに、愛を、争いのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑いのあるところに信頼を、誤りのあるところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみの支配するところに喜びをもたらすものとして私たちをお持ちくださいますように、心からお願い申し上げます。今日の礼拝後に行われるいくつかの集まりの上にも、あなたの導きと祝福が豊かにありますように。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださり、私たち一同に新たな喜びと希望をお与えくださいますようにお願い申し上げます。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今日は先ほど読みました旧約聖書の出エジプト記20章を取り上げまして、10回についてお話をしたいと思います。広辞苑で 10戒というところを引きますと、まず仏教の10戒が出てきます。その後の方にキリスト教では、あるいは旧約聖書ではこういうものがあるという説明が出てくるんですが、最初に出てくるのは仏教の10戒です。主として出家したばかりの少年僧、これを沙弥と言いますが、出家したばかりの少年僧に教えられる戒めだということです。最初に基本的な5戒、5つの戒めというのがありまして、不殺生、不中等、不邪淫、不妄語、不飲酒というものです。それに、まあ、日常生活の心得とでも言ったらいいでしょうか、そういう5つの戒めも加えまして、全部で10戒であると、でそういうことになってるらしいんですね。私は仏教のことはあまり詳しくありませんが、そういうことのようです。で、初めのこの5つの戒めというのは、不殺生、殺さない、不中等、盗まない、不邪淫、よこしまなこと、みだらなことをしない、それから不妄語、ろくでもない言葉は語らない、そして不飲酒というのは酒は飲まないということなんですが、その最後の不飲酒ということを除いて、最初の4つは不殺生、不中等、不邪淫、不妄語というのはモーセの十戒にもあります。殺してはならない、第6回以下ですね、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、でそれに相当するものだと思います。で、あとの5つは大変難しい漢字が使ってありまして、私もどうもちゃんと読めないんですが、その字を説明しますと、最初にあるのは不というのは、その不殺生の不と同じ、まあ、否定の言葉ですが、塗るという字と飾るという字と香水の香という字と、それからかつらという字なんですが、髪を意味するものでしょう。これは要するに、これはお化粧をしたり髪に香油をつけたりするなという、その少年僧に向かって、そういう戒めが与えられたもののようです。それから次が、歌という字と、ま、舞の舞という字と、それから見るという字と聞くという字ですね。そういうことしちゃいかんと言うんですが、それを現代語に翻訳しますと、芝居や踊りを見に行くなということでしょう。少年僧たちはそんなものを見に行っちゃいけない。それからその次は、座るという字と、高いという字と、広いという字と、大きいという字と、その後にちょっと見慣れない字がありまして、これは椅子のことだろうと思いますが、我々の言葉に直しますと、偉そうにソファーにふんぞり返るようなことはするなと、そういう意味だろうと思います。それから非常時の非という字と、時という字と、食べるという字ですね、不非時食というんでしょうか。これは私の解釈では、むやみに間食をするなということだろうと思います。それから最後が蓄えるという字と、金銀宝ですね、金銀を蓄えるなという、まあ、そういう5つの戒めが付け加わりまして、全部で10回と、これが仏教の場合のようです。しかしこれ見ますと、いわば修行時代に守るべき規則というんでしょうか。その意味ではどちらかといえば、中学や高校の校則に匹敵するようなものだろうと、私はそう思いました。で、これに比べますと、モーセの十戒がずっと厳しい。で、一部の人々のための戒律ということではありませんで、 申命記の6章なんか読みますと、イスラエルのすべての民が生きてる間ずっと、しかも子子孫孫に至るまで守るべき戒めであると、そういうふうに書かれてあります。申命記の6章をちょっと、ご面倒でも開けていただきましょうか。旧約聖書の291ページですが、申命記6章の2節以下を読みます。291ページ申命記6章の2節以下、あなたもあなたの子孫も生きている限り、あなたの神主を恐れ、私が命じるすべての掟と戒めを守って長く生きるためである。イスラエルよ、あなたはよく聞いて忠実に行いなさい。そうすればあなたは幸いを得、父祖の神主が約束された通り、乳と蜜の流れる土地で大いに増える。聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。今日私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っている時も、道を歩く時も、寝ている時も、起きている時も、これを語り聞かせなさい。さらにこれを印として自分の手に結び、覚えとして額につけ、あなたの家の戸口の柱にも門にも書き記しなさい。でこういうふうに書いてありまして、寝ている時も起きている時にも語り聞かせなさいっていうんですから、親も子供も楽じゃない。そういうふうに、ある一定の時だけ、修行時代とか、そういう時だけ、そして一部の人のための戒律というんでは全くありませんで、イスラエルのすべての人が生きてる間ずっと、しかも子子孫孫に至るまで守るべき戒めというのが10回であります。そしてこれはユダヤ教だけの占有物ではありませんでした。初めはユダヤ教が非常に大切に守っていましたけれども、後にキリスト教の時代に入りますと、いわば 人類の共有財産とでも申しましょうか、そういう形で普遍的に受け入れられました。で第4世紀にアウグスティヌスという大変優れた神学者がおりましたが、でこの人は10回に教えられていることの内容は、要するにイエスが言われたことと同じだと言いました。イエスは旧約聖書に書かれてある律法はたくさんあるけれども、その最も重要なものは2つある。神を愛するということと、隣人を愛することだ。そういうふうに教えられました。で、それだっていうんですね、10回の内容は。そしてそれ以来、これはカトリック、プロテスタント問わず、全キリスト教会に受け継がれまして、倫理の基本、人間として生きていくときの基本的な、基準として重んじられるようになりました。代表的な教理問答には、必ずこの十戒が取り上げられています。使徒信条や主の祈りの解説ということと並べて、必ずこの十戒が取り上げられて、その丁寧に解説されています。でそれが私たちが今読んでいるこの十戒なんですね。ですから単に旧約聖書に書いてある戒めとか、昔ユダヤの人たちが信じていた戒めであるとか、そういうふうに極限的に考えるんではなくて、人類の共有財産としてこれを真剣に考えてみたいと思っています。でところで、十戒というのは最初2枚の石の板に書かれました。 レンブラントとかそういう有名な画家がこのモーセが十階の石の板を抱えて山から降りてくるシナイ山から降りてくるところを絵に描いていますが、それを見ても大抵2枚持ってます。ミケランジェロの有名なモーセ の彫刻がありますが、大理石像ですね、ローマにあります。それは小脇に大きな石の板を抱えている像なんですけれども、それも2枚です。で、最初の1枚には第1回から第4回までが記されてあったと言われています。つまり、さっきのあれで見ますと、私を置いて他に神があってはならない、これが第1回でありまして、出エジプト記20章の3節ですね。4節のあなたはいかなる像も作ってはならない、これが第2回です。そしてあなたの神主の名をみだりに唱えてはならないというのが第3回で、安息日を心に留めてこれを聖別せよというのが第4の戒めなんですけれども、この1から4までが1枚目の板に記されていたと考えられています。で、第2の板には第5回から後ですね、父母を敬え、それから殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、隣人の家を貪ってはならない、こういったことです。で、これは、対人関係とでも言いましょうか、人との関係を正しく守っていくための戒めであります。で、この縦の関係と横の関係で、これが私たちにとっては誠に重要です。人間が正しく生きていくための、ある方は座標軸と言いました。私は数学が増えてでうまく説明することはできませんが、その名前だけは覚えています。座標軸という 縦軸と横軸があって、あるものの位置を特定するときにその縦と横でそれを決めると、それがはっきりするということです。人間が正しく生きていくためにはそういう座標軸が必要だ。神との関係がどうなっているか、そして隣人との関係がどうなっているか、それを本当によく考えて自分の在り方を選び取っていくと、そういうことが私たちにとっては必要であります。で、その意味で私たちは十戒を単に古くから伝わる伝統として重んじるというだけではなくて、現代世界のさまざまな問題に直面して生きている私たちが、その毎日起こっていることの意味を日々新たに考えて、そこで自分たちの生き方を実際に選び取っていく、そのための座標軸としてこの十戒を大切にするということになるのではないでしょうか。そしてそのように十戒に照らして自分たちの生活をやっていくというときに、自分たちの犯している罪や過ちを自覚することが誠に大切です。それなしにそれができるとは思えません。で、このことを模範的な形で行ったのがドイツのプロテスタントの神学者ディートリヒ・フォン・ヘッファーです。で、この人はナチスの悪に抵抗して殉教した人ですが、で、彼はあの時代のドイツの教会あるいはドイツのキリスト教徒たちの在り方をこの十戒という座標軸において根本的に検討した。そしてどこが間違っていたかということをその時に深く考えた。そして激しい痛みを持ってその罪責を告白しました。 現代キリスト教倫理という本の中にそれが出ています。で、例えば第1回ですが、あなたには私を置いて他に神があってはならない。そして第2回はいかなる偶像も作るなということですが、この第1回と第2回を、まとめて彼は考えまして、それに照らして自分たちの在り方を反省しています。ですからこの、第1回を単に形式的に唯一神教の意味にとってはいないのです。普通第1回というのは唯一神教を明らかにした箇所であるというふうに言われていますけれども、単に形式的にそういう唯一神教などということを持ち出そうとはしませんでした。で、ボンヘファにとって唯一の神というのは具体的な内容を持っています。それはイエス・キリストにおいて全ての時代に掲示された神である。彼はそう書いていますけれども、その内容はどういうことかと言いますと、一人子をお与えになったほどによう愛された神であります。それが唯一の神です。単に形式的に一人しかいないということではないのです。愛する神が唯一の神だ。これが彼の信仰でした。そしてこのことは決定的に重要です。で、彼はそういう信仰に立った上で、当時のあのヒトラーを神様のように崇めたり、その命令に従ってひどいことをしたり、それを教会が黙って見逃しているというようなことを到底容認することができませんでした。よくご存知のようにナチスは何百万人というユダヤ人を殺しました。強制収容所に連れて行って殺した。それからシンティ・ローマと呼ばれる人々、これは少し前まではジプシーと呼ばれていた人々ですが、ジプシーという呼び名は別称でありまして、その人たちはそれを嫌います。ですから最近ではシンティ・ローマというふうに呼びますが、この人たちもあっちこっち放浪の生活をしているという理由で大量に殺されました。それから心身に障害を持つ人々、あちこちのそういう施設、病院でそういう人たちが本当にたくさん殺されました。その理由は一言で言えば獄潰しということです。役に立たない人間を飼っておくほど我々の社会は豊かではない、そう言いまして片っ端から殺しました。ひどいことです。で、ボンヘファはそれを認めることができない。神はその一人子を賜ったほどによう愛された神である。それが唯一の神である。私が信じる唯一の神というのは愛の神である。そういうふうに彼は考えていましたから、このようなことを認めることはできない。それなのに以下彼の言葉を引用します。教会はこの唯一の神についてのメッセージを十分公然と明確に述べ伝えることをしなかった。教会は臆病、逃避、妥協という罪を犯した。そのことによって教会は排除され軽蔑された人たちに憐れみの手を差し伸べることをしばしば拒絶した。以上が引用です。 そして彼はこれは第一回違反の罪であると言いました。そしてこう告白します。教会は罪なき人たちの血が天に向かって泣き叫んでいるのを見ても叫ばねばならない時に沈黙していた。で、第3回について申しますと、第3回というのは先ほども言いましたように、あなたの神主の名をみだりに唱えてはならないという戒めです。で、これについてボンヘファーはこう書いています。教会はキリストの皆という仮面の下で暴力行為と不正が行われるのを傍観していた。で、これはどういうことかと言いますと、ヒトラーが最初の頃、自分は熱心なキリスト教徒である、そしてナチズムというのはもともとキリスト教を大切にする政党であると言いました。そしてキリストの名前を使って悪用してさまざまなことを行ったのです。で、そのために教会がまんまと引っかかってヒトラーを支持するようになりました。そのことを指しています。教会はキリストの皆という仮面の下で暴力行為と不正が行われるのを傍観していた。教会はこの偽りに気がつかない、それに抵抗しない、黙って見ている。これは第3回違反の罪であるとボンヘファはそう言っているのです。で、以下彼は順番にその10回のすべての戒めについて、そういった、問題を取り上げて書いているわけですけれども、その全部をここでご紹介する時間がありません。そこで最後に第6回の殺してはならないという戒めを取り上げたいと思います。で、これについて彼はこう書いています。教会は獣的暴力、獣的というのは獣のようなという意味です。獣的暴力の気ままな行使、無数の罪なき者たちの肉体的精神的な苦しみ、抑圧、憎悪、殺人を見ながら、しかも彼らのために声を上げず、急いで彼らを助けに行く道を見出そうともしなかった。教会は最も弱い、よるべなきイエス・キリストの兄弟たちの命が失われたことに対して責任がある。以上が引用ですが、この最後の最も弱いよるべなきイエス・キリストの兄弟たちというのはユダヤ人のことです。強制収容所に送られて殺された無数のユダヤ人のことです。で、そのユダヤ人を彼はイエス・キリストの兄弟たちと呼んでいます。で、こういう非常に鋭い認識が彼にはありました。そして自分の教会はそういうことを見逃して黙っていた。この罪を告白すると大変率直に、しかも具体的に痛みを伴って告白をしている。で、それがこの10回に基づいてなされているのであります。で、私はこれまで在籍を告白するということについてしばらく話してきました。今日で一応そのテーマは終わって、イエスの苦しみの季節ですから、受難の季節ですから、イエスの苦しみについてこれからは話すことにしたいと思いますけれども、その在籍の告白ということについて、私は締めくくりになるかどうか分かりませんが、こういうことを申し上げておきたいと思います。在籍の告白というものは、 具体的でなければいけない。そして心からの思いを持って痛みを伴って告白されるものでなければならない。で、痛みを伴わない抽象的な告白は責任逃れと同じです。そんなものを神様はお聞きにはならないでしょう。罪を告白するということは自分の問題として具体的に痛みを伴って告白するということであります。私は遠藤周作の沈黙という作品を思い出すんですが、あの中に、転んだというか、あの当時転んだという言葉を使いました。転びバテレンとか転びキリシタンとか、つまり自分の信仰を放棄した投げ捨てた人たちですね。で、ヨーロッパからやってきた若い司祭がいろんなことがあった末に転んでしまう。そして踏み絵を踏む。長崎においでになったことのある方は博物館に並んでいる踏み絵を覚えていらっしゃると思いますが、聖堂の金属板の上にイエスの顔が彫ってある。それを何百人何千人という人が踏んだ。踏むことによって自分はキリシタンではないという証を立てるというわけなんですけれども、あの聖堂のキリストの顔はすり減っています。たくさんの人がそれを踏んだ。そのヨーロッパから来た若い司祭はそれを踏みました。その場面を遠藤さんはこう書いています。司祭は足を上げた。足に鈍い重い痛みを感じた。自分は今自分の生涯の中で最も美しいと思ってきたもの、最も清らかと信じたもの、最も人間の理想と夢に満たされたものを踏む。この足の痛みで、この場面は私はこの司祭の痛ましい在籍告白であると考えています。遠藤さんは続けてこう書きます。その時踏むがいいと銅板のあの人は司祭に向かっていった。踏むがいい、お前の足の痛さをこの私が一番よく知っている。踏むがいい、私はお前たちに踏まれるためこの世に生まれ、お前たちの痛さを分かつため十字架を背負ったのだ。こうして司祭が踏み絵に足をかけたとき朝が来た。鶏が遠くで鳴いた。私はこの場面は日本が生んだキリスト教文学の中で最も素晴らしい
箇所だと思っています。踏むがいい、お前の足の痛さをこの私が一番よく知っている。イエスはそう言うというんです。痛みを持って自分の罪を告白するということは、実はイエスから与えられる許しに通じている。でその世界を遠藤さんはこういう形で書いたんじゃないでしょうか。私はこれまでしばしば罪責を告白するということについて述べてまいりましたけれども、そしてそれはこれからも決してやむことはないと思いますが、罪を告白することは実は許しへとつながる道なんです。率直に罪を告白するということをしないときに本当の許しは与えられません。これは人間同士の関係でもそうです。そんなことを考えながら今日の説教は終わることにします。祈ります。神様、私たちはあなたに対して、そして多くの隣人に対して罪あるものであります。どうかそのような私たちの罪をあなたがお許しくださいますように。主イエスは私たちの痛みを誰よりもよく分かってくださると信じます。どうかあなたの許しが主イエスを通して私たちに与えられますようにお願い申し上げます。この祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の294番。